こんにちは、キャピタル P ポッドキャストのお時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はいつものメンバー、西川さんと、
はい、西川です。
宮内です。
あと宮内さんですね。はい、で、はい、お送りいたします。で、今日のテーマ、今日はですね、ちょっとゲストなしです。はい。はい、で、テーマはですね、ちょっと二つぐらい僕が話したいなと思っていることがあって、で、一つは新しいエディターの話ですね。今開発中のエディター。
ワードプレスの管理画面の。
そうですね。まあ、ビジュアルエディターですね、
は
い、いわゆる、
はい。はい。
それと、あとは、まあ、まあ、ちょっとこれ、WP タバーンっていうサイトで取り上げられて話題になってたんですけども、公式テーマですね。有名公式テーマで、そのプロ版も存在するテーマが、まあ、リジェクトというか、公式から外されて、なんか売り上げが落ちたみたいな話が結構話題になってですね、それもちょっと、掘り下げたいなと思っています。うん、はい。じゃまずちょっとエディターの話からいきましょうか。
じゃコアといえばちょっと宮内さん、私。
コアといえば宮内さんが詳しいので。
でも、あんまり、全然、ちゃんと最近、全然見てないんですけど、3月はですね、ワードプレス離れがひどくてですね。
あれ寂しいですね。
すみません。今、普通に請負いのお仕事をすごく頑張っております。こんな私でも。
年度末ですからね。
そうなんですよ。年度末しか僕、仕事しないんで、いや、いつもの毎年の公民館サイトじゃないですか。
じゃあ、ワードプレスじゃないの？
そう、ワードプレスはワードプレスですよ。ただ本当に普通にワードプレス使うだけなんで、何ですか、WPCLI とかのリポジトリとかも全然見てないですね、この2週間ぐらい。
ああ、なるほど。
ちょっとコア力が落ちてるってことですね。
はい、もう全然、はい、普通のおっさん、普通のおっさんになってます。
エディターの話ってどこでやってんの？
エディターはあれですね、グーテンベルグという名前で、
はい、
現在GitHub で独立したリポジトリとしてわしゃわしゃ作ってるんですが、エディターチームがですね。
はいはい。え、側だけ？
いや、まあ、側って言ってもその
本当にエディターの部分だけですね。
でも
コードエリアの
なんか、要するに保存できない状態で作ってるっていう感じ？
そうですね。はい。
あれ、西川さん見たことない？これ。グーテンベルグ。
いや、インストールした、すごい最初の頃のやつ。
あ、そうなんだ。今ね、もうかなり、前はなんだっけ、ボタンとか動かなかったけど、今だんだん動くようになってきてて。
はいはい。まだでも多分一生懸命、あれはまだ Mock に近いんでしょうね。きっとね。Mock アップにもなってないのかな。なんだろう、なんていう段階なんでしょうね。すごい、もう、ディスカッションの段階ですね、あれ。
そうですね。
はい。
でもこれ年内に搭載する予定なんですね、一応目標としては。
はいはいはい。
年内か。いいね。でもさ、1年あればさ、やっぱりあれだね、前みたいにリリースサイクルで、次はもうね、今の時期だったらそろそろじゃない？
はいはいはいはい。
4.8 が出るみたいな。
そうですね。
でそこになんか入れるの入れないのみたいになって、こう勢いが出たり止まったりとかするじゃない。それがないんだね。
リリースリーダーさんが、そうですよね。大変ですよね。お尻が決まっちゃうんで、結局、はい、入れたいけど、どうしようみたいなジレンマはすごいあるんでしょうね。新しい機能で、毎回。何ちゃんですか、その子は。
あ、うちのパッキンが今吠えてます。パッキン。すいません。
パッキンっていうの？
パッキン、かわいい声じゃないですか。
ちょっと今家の前を人が通ってるんで。はい、で、その、グーテンベルグなんですけども、うん、これ、宮内さんって技術的なところってわかります？
いや、全然、あれに似てますよね。ちなみに、エディターの感じは、ドロップボックスの何でしたっけ？
ペーパーですか？
ああ、そうです。はい、うん。
そうですね。で、これ、あれですよね。中身は、僕もちょっとね、コード見たんですけど、
はい、
なんかタイニー MC とか普通に使ってますよね、まだ。
へえ、そうなんだ、すごいですね、逆に。 タイニー MC にあんな機能があるってこと？
なんかね、タイニー MC もすごい進化してて、
はい、
ちょっとね、
タイニー MC ってそもそもどこのことなの？あのさ、ボタンとかあるじゃない？
ボタンとか、そうそう、あれ、うん、あれ全部そう。
はい、エディターエリア。
まあ、要はその、うん、なんだろう、ワードみたいな、ワードっていうのは、Google ドキュメントみたいなものを、
うん、
まあ、要するに、ビジュアルエディターの、そうそうそう、うん、それをやる、ライブラリーがもともとあって、TinyMC という、
はい、はいはい
はい。で、ワードプレスはそれを採用しているだけと、うん、ある意味言ってしまってもよくて、今はね。
うん、
で、ボタンを追加したりとか、
うん、
あとオリジナルなところとしては画像の挿入、
はいはい、
メディアライブラリーっていうのはワードプレスの、
うん、
まあある意味でタイニー MC のプラグインとして作ってるような感じ、
うんうんうん、
で、
それをでもどうなるの今度は。
いやでもね、タイニー MC だと思うよ多分、
うん、
あ、そこはもう変わらないはずですよ。プラグイン広報互換性が絶対守りますからね。
そうそう。あと、はい、
でもそんなんできる？広報互換性を守るってどういう意味？この本を読んでですけど。この本ってこれでさ、あとエディターまるっきり違うじゃん。
いやでもね、これよくできてて、中身っていうかそのデータベースに保存されるデータは、
うん、
前とあんま変わんないんだよね。なんか変なコメントで区切られてるだけで。
まあほんで、ボタンが。
出力が変わんないってことでしょ？その出力っていうか、結果出来上がる HTML は変わらないってことだよね。うん。
ボタンが消えただけだ
と。ボタンを差し込みたいとか、そんなんできるの？
できますでしょ。できますよ。
そう。あ、だからプラグインがボタンを差し込むときにどうするかってことでしょ？
そうそうそうそう。もうそこにエリアはないみたいなことになるでしょ、きっと。
そう、どうなんだろうね。
うん。
知りたいよね。
でも多分そのボタンのエリアは残るんじゃないですか。
そのどっかに。
はい、きっとこれフロントエンドのなんていうんですかね、ブロックの編集用のユーザーインターフェースじゃないんですか。
どうなんですかね。これ多分これなんじゃないですか。ブログの各画面が
開いた。お、ちょっと待って、俺今インストールしてあるんだけどさ。
あ、まあでもそっか。あ、でも
すごいね。でも HTML 入れたらいきなり動くっていう、開いたらいきなり動くのがやっぱりびっくりするね。
はい、
まあそりゃそうかっていうことだけど。
もう全部今からなんですよね。だからそこも、これをどの範囲で適用するかとか、
うん、
そういうこともひっくるめて今からの話なんだろうな。はい。
で僕が結構ブログでも取り上げたんだけど、これでブラウザーサポートどうするみたいなのが結構熱い議論を呼んでいて、まあ要するに IE の11未満8910を切る切らないっていう議論が起きていて、それがなかなかね面白いんですよ。今のところはそのまあ、1% 未満弱ぐらいなんだけど、8、90は合わせて。なんだっけ。W3 スタッツとか、ああいうところの統計では。でも、それでも結構何十万人もいるから、彼らを見捨てていいのかみたいな感じですね。で、このエディターのチームって、タイニー MC のメンバーも割と関わっていて、結構 GitHub のイシューにも、タイニー MC の中の人が、僕らは今もっと新しいバージョンでこうやってるよみたいな意見を出していて、
うんうんうん、
で9以下はマジで切り捨ててほしいっていうことは言ってましたね。
あれワードプレスってそっちの人が出てくる感が すごいですよね。WPCLI でもトラビスの人が出てきたりしますし、コンポーザーの人とか。
うん、
ほんで前コアでも寿司ビール問題通報した時 MySQL の人が出てきましたし、
もうなんか寿司ビールってあれですね、UTF-8 の、
はい、
文字の順番がおかしいやつでしたっけ。
寿司とビール同じものとして認識しちゃうみたいな。
寿司で検索した時に絵文字がヒットするってことですね。
はい、その時はもうあさって 5.7 が出ちゃうからこれ間に合わないわ、ごめんみたいな、なんかそんなのを MySQL の人が書いててすげえなと思って。
あ、じゃあ寿司ビールは MySQL も認識してなかったんですか、あれは。
そうなんですよ。あれはね、 僕よくこの話するんですけど、日本ではあんなブログで話題になったじゃないですか。
まあ、有名ですよね、日本では。
はい。あれね、誰も MySQL チームに報告してなかったんですよ。
なるほど。じゃあ日本でブログ書いたりしててもダメってことですね。届かないってことですね。そうです。
だから、あれ、1年以上は、1年以上かな。認識されてなかったんじゃないですかね。びっくりしたんですよ、僕も。はい。だから、誰得にもならないんで、やっぱ日本人離れてこそこそ言う習慣やめた方がいいっすよね。
じゃあ直接突した方がいいんですね。
そうそうそうそうそうそう。ほん
と。じゃあ僕もちょっとマイナーなネタですけど、タイニー MC で、Ruby を入れるプラグインを僕作ってるんですよ。
はいはいはい。
Ruby タグね。
はい。
で、Ruby の、Ruby 文字ってあるじゃないですか。親文字の上にくっつく Ruby 文字。
はいはいはいはい。
あそこにカーソルがあるときに出られなくなるっていう問題があるんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。わかる気がする。
Ruby にこう右でこうカーソル移動していくと、
はい、
まあ、まず親文字の上にカーソルが当たって、次、Ruby 文字に移動するんですよ。上に。
はいはい、
上に
行くと。そうだ
ね。あ、そうそうそうそう。HTML のタグの順番がそうだから。
はいはいはい。
で、ね、その後右押しても出られないっていう。
なんで？
わかんない。
あ、そうなんだ。
想定してないんですかね、単純に。
多分なんか Ruby なんて使わないからさ、向こうの人は。
あれってさ、Ruby って何？対応しなきゃいけないじゃん。なんかこううまい感じに書こうんですか。例えば漢字って漢字で書いてあって、そこの上にひらがなで漢字って書くでしょ。そうすると、ここからここまでの漢字に対する Ruby なんですよみたいなことが。できるってことでね。
あ、だからそういうマークアップすればね。はい、
うん。
今もブラウザ側が対応してるから。
あ、そっかそっか。ああ。
で、それもね、言った方がいいんですね、本当は。宮内理論に従うと。
そうです、そうです。
こんな問題があるよと。
僕、そういえばキャピタル P のブログにもしれって入れましたけど、コード入れるボタンあるじゃないですか、タイニー MC の。
はい。
あれ、僕、プラグインで作ってるんですけど、密かに。
はい。
あれをね、もう2、3年前なんですけど、突然、これ、コアに取り込みたいから、ディスカッションに入ってくれって言われたんですよ。
お
う。で、めっちゃ嬉しいじゃんと思って、トラックで、なんか、こう、すでにディスカッションが始まってて、で、直したりいろいろしてたら、ネイシンさんが出てきて、もう全然これ、はい、なんか、あそこがダメ、ここがダメ、これもダメ、あれもダメ、みたいな、もうすっごい長い、ダメダメリストを作られてですね。ほんで、一瞬のうちに却下されるっていうですね、そういうことが。
クローズじゃないですか。
呼ばれていったら、クローズされるのだけを見たっていうですね、なんかそういうことがありましたね。
それ辛いですね。
そう。何なのこれみたいな。
じゃあちょっと、あれですね。
はい。
グーテンベルクでもぜひ。
そうですね。頑張ります、ね。
皆さん関わってくださいよ、頑張って。
でもこれ、実際、やれるところはいっぱいありそうですよね。手伝えるところは。
そうですね。今はなんか、オートマティックの人がすごい、頑張ってやってますけど、
はい、
これやっぱあれなんですかね、カリプソ
どうなんでしょうね
っぽい感じなんですかね。
は
あ、ベースはリアクトですよね。
はい、最初がのオリジナルがやっぱりカリプソの人が書いたんですかね、よくわかんないんですけど、うん、早かったですよね。
まあ、はい、ざっとできるのは早かったですね、
はい。
ね、なんか今3つあるよね。3つっていうか4つあるのか。ルートのところにあるインデックス HTML の他に、タイニー MC とかの中にもあるでしょ。
あ、そうそう。中がタイニー MC になってるやつとかがある。
多分違うやつだね、これね。ちょっと待って、オープン。
なんかいろんなバージョン出してやってるよね。
うん。あ、これは違う。
でもこれが、
そうそう、なんかタイニー MC。これができると。ターブロックとか。違うのがね、開く
わ。タイニー MC をなんか、4つも5個もさ、追加できるような。 あのビジュアルエディターがね、
うん、
だちょっと違うのかもしれないね。
これこの段階だと入りやすそうですよね。はい、本当になんかやれることいっぱいありそう。
どういうのが得意な人が入れるのかな。なんかあの議論してるところとかとさ、あと実際にこのレポジトリでも作ってるからそのプルリックを送るとかだったらできちゃうわけでしょ。
そうですね。
まあ基本はあの意思を立てて、
はい、
意思を立ててプルリックみたいな。多分そうですよね。
そう
ですね、イシューがないと、まあ、要するに課題を立ててからじゃないと。
はい、あ、いや、でもいきなりでも大丈夫じゃないですかね。
そこで議論できるんじゃない？面白かったら。
結構、ね、多分できればいきなりプルリク立てて議論した方が伝わりやすいような気がします。僕らには。
こういうことをやりたいんだっていう。
はい。それはそう。ですね。で、今、あれですね、実際バグっていう一周が立ってたりするんで、そういうのはすぐ直したらいいですよね。
なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、まだ、あれですね、出世コースがここにあるかもしれないですね。
そうですね。
コアチームへの。
結構いっぱい、あと、やっぱり、テストとかってディスカッションする必要ないからいいですよね。
あ、テストコード書いたよっていうやつですか。
はい、あれはもう本当にそのね、みんなが決めたことに従ってだって書いていくだけなんで入りやすいですよね。幸い今 ES リントっていうの入ってるんで、どうせ叩いたらこけるんですよ。これ、はいはい、もうこうワードプレスコミュニティの芸風なんですよ。これなんか入れてるけどトラビスで CI 回すけど実際にはこけるみたいな。はい。
まあ確かに ES リントは無視しがちですよね。
そうそうそう。だからバッジとかつけなきゃいいのにっていつも思うんだけど、実際今回つけてないから、多分無視してるんじゃないですか。
トラビスフェイルみたいなやつ。
はいはい。
まあ、じゃああれですね。まずはテストとか、いきなりプルリグを送ると、相手にしてもらえる可能性があるよっていう感じですね。だってなんだかんだ 2,3 人で作ってますよね。
そうですよね。はい。意外とね、やっぱみんな忙しいし大変だと思うんですよ。みんながみんなね、全部に関われるわけじゃないですもんね。
そう、なのでまあ結構今だと重要なメンバーになれる可能性があるぞということですね。はい。
ですね。
まあもし興味ある人はキャピタルフィーのブログにも書いてあるので、そこからリンクをたどって。GitHub リポジトリに突撃してみてください。
でも今までのやつよりも全然書きやすいかも。やっぱりちょっと触って
みる。気に入った。
僕これ思ったんですけど、常に中央にあるのいいですよね。カーソルが上下の縦の中央にあるっていうの、多分そうなるんですよ。
下の方まで、
はい、多分これもそうなるんじゃないですかね。ドロップボックスのユーザーインターフェースそうですよね。常に、
今書いているところが真ん中ってことですね。
はい。ワードプレスのエディターで僕そこ一番ストレスですわ。長いやつ書いてると。
わかるわ。
はい。
わかるけど。あれでしょ？下の方ですげえ改良して上に戻って真ん中に。
そうです、そうです。あれも超めんどくさいですよね。なんか、なんなんこれみたいな。はい。だから、それ考えると、これ、そうなるんだろうな、みたいな。
でもあれですよね、なんか投稿画面もかなり変えないといけなくなりますよね。
そうですね。
前さ、集中執筆モードってあったじゃん。
はい、はい。
あった。俺あれ好きだったんだけどな。
あれみたいになればいいんじゃないの？
そうですね。きっと。
そしたらもう今のさ、このグーテンベルクの中でやってるそのブラウザに、そのテキストエリアしかありませんみたいな状態からいけるんじゃない？
まあでも上のボタンのエリアは絶対残ると思いますよ、あそこは。
うん。
はい、
まあ。あとはね、この、なんだろう、ね。タクソノミーの設定とか、アイキャッチの設定とか、設定系の作業と、執筆っていうのを、どうやってこう、いかに分けるかっていうのが、なんか、僕のイメージだと、その、リテラシーの低い人が喜ぶ、
うん、
UI にできるかどうかの、分かれ目なんじゃないかな、ね、かなと勝手に思ってるんですけど。
はい。
うん、 でも今もさ消えるじゃん周りのやつ。
はいはいはい、消えますよね。
ふわっと消えるじゃん。
はい、
今の今のワードプレス
使ってんのみんな。
僕消してるよ。
いや使ってるってこと？あの機能を
使ってる。うん、
僕エディター全然基本デフォルトで使ってますよ。
テキストってことですか？
いや、あの、
違う違う。
HTML のあの、フォームモードの方で、ビジュアルモードでしたっけ？
うん。え、ビジュアルモード使い、そんなに使いにくくないよ。あの、文字と画像だけだったら。
はい。全然、はい。使いや、使えるのは使えますよね。普通に僕はあっちで使ってますわ。うん、実際。あの、実際なんて言うんですかね。そこをちゃんと使わないとお客さんにできないですもんね。
あ、僕が聞いたのは、あの、集中執筆モードを使ってるのか、動画っていう。
使ってる、使ってる。
ああ、はい。あれ、勝手になるじゃないですか。勝手にフワーってなるじゃないですか。そういう意味では使ってますよね。うん。
あれ、なりますけど、僕なんないんですよね。
なんかボタンあり
にしてんの
あそこ。うん。じゃない？
多分。あ、そう。押さないとダメだね、あれ。
うん、え？いや、押さなくても勝手に消える気がするけど、最初から。
嘘。
G 入れたら勝手に周りのやつが消えますよ。
うん。そんな、そんな機能が。
はい、そう、そうですよ。で、
オフにしてんのかな？
ああ、なんかあの、プラグイン入れてずっとオフにしてるんですかね、結果的に。
いや、僕、キャピタル P の画面の、そんなんないですよ。
本当？もう書き始めたらいきなりなるよ。
はい。あ、なりますよ。うん、
え、あれよ、メニューとか右側のメタボックスが消えるって話でしょ？
そうそうそう。あ、それね、これの、オンにしないとダメだ、これ。
そうなんだ。右上のボタンね。あのさ、ごめんごめん。この集中執筆モードもそうなんだけどさ、この前に別の集中執筆モードってあったよね。
ありましたね。
あれ、あれ良かったのにね。
あれも良かったと思うよ。うん、ただ、その、やっぱり必要になったりするじゃん、他のボタンが。
あ、そうそう。
その時に、それがなかったのはちょっと辛かったけどね。いちいち戻って、集中するときには集中しなきゃいけないみたいなさ。ちょっと今集中やめたいっていうのができないのよ。それはだから、いいことなんだと思うんだけどさ。
はい。余計なお世話だみたいな、あそこまで強制されると。
まあでも、書くって言われてるけどさ。ワードプレスって書くって言っても結構、ほら、一つの記事を出す前にやることが意外とたくさんあるんだなっていうのは、こう、改めて気づかされるよね、なんか。
この間のタバーンがね、書いてて、本当にね、僕ね、いつも毎回ね、この時期、受け負いやってるとうんざりくるんですけど、ワードプレスの。
はい。
あの、アバター。
あ、グラバターね。
はい、あれをね、グラバターにサインアップしなきゃいけないのは、あれはどうかしてますよね、仕様として。ありえないね。はい、ほんと。
ただ、一回やっちゃうと他でも出てくるからさ。
はいはい。
まあ楽は楽なんだけど。
やば、でもね、あれお客さん
に。お客さんにとかはありえない。
そう、もう説明すんの超めんどくさいんすよ、あれ。
いや、裏側裏方でいいから、ワードプレスの管理画面からさ、送れるようにしてくれればいいのにね、じゃあ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あれほんとそうですよね。あの、うん、概念の説明、もうこれ何から始まっちゃうじゃないですか。
うん、
それがめっちゃめんどくさいですよね。
はい、大変だよ。グラバターとさ、あと何？まずアバターってってなるじゃん。
そうそうそうです、うん。
その言葉も流行ってないもんね。
はい、そうですね。
あと、なんだろう、その、今はその Twitter とか Facebook とかそういう、まあ、特に iPhone アプリでそういういろんなのがあるけど、それで、なんかそのプロフィール画面をその場で設定できるっていうのは、すごく当たり前なことだから、
はい。
昔はほら、ワードプレス出始めた頃ってなんか、ファイルアップローダーに一回ファイルをアップしてたのがそういう、すごいめんどくさいことやんないと、画像の設定がそもそもできなかったじゃないですか。
はいはいはいはい。そうですね。あ、そう、うん、そうでしょうね。サイズ、画像の大きさの設定とかね。
そうそうそう。だから当時は多分、グラバターってすごい、革新的というか。
はいはいはいはい。
だって、オートマティックもあれ、要は買収しちゃうわけですよね。
あれは買収したんですか？オートマティックは作ったわけじゃないんですかね？
確かね、買収したんですよ、あれ。わかんない。違うかもしれないけど。
なんかさ、うん、あれだね。出ない、あのさ、てか、投稿一覧とかさ、ユーザー一覧のところにさ、出なくない？でも、そういえば。ユーザー一覧には出るんだ。投稿一覧に作成者って書いてあるところにアイコン出ればいいのにね。はい、
あー、本当ですね。
あ、これはね、2017のね、
うん、
仕様です。
え？あ、違う、投稿一覧ってあれよ。はい、あの、管理画面が。
管理画面ね。
そうそうそう。はいはい、で今さ、現在、高橋文樹さんが編集中ですっていうね、うん、あの、ロックの、あれの時は出る。はいはい、
あ、まあ、常に出てた方がいいって言うてね。
うん。なんかいていいんじゃないかなって。でも僕ら慣れてるじゃん、それに。すごく。
うん。
人の顔がバーって並んでるのにさ、チャット画面とかツイッターとか、全部出てるもんね。
あとですね。あと、なんだっけ。あの、グラバターの、あの、いけてないところは、うん、あの、よくわかんないでグラバター使ってる人が、
うん、
あの、出ちゃうっていう。他のサイトで。
はいはいはいはいはいはい。ああ、それもそうですね。はい。
え、じゃあ自分の名前を変えて、変えてるんだけどメールアドレス入れたからアイコンが出てるみたいなこと。
そうそうそうそうそう。あの、分かっちゃってるじゃんみたいな。な
うん、
うん。あの、僕はあの、登録制のサイトをやってるんで、結構それでね、うん、あ、そっかっていう時があるんですよ。あの、ユーザーが犠牲になってる瞬間
を。怖いね。
僕はね、この人多分、あの、別人のつもりで、登録してるんだろうけど、
はいはいはい。
こっちのやつが出ちゃってんな、みたいな。
僕ね、
怖いわ。
実はあの、ほら、ワードキャンプのスピーカーでグラバター欲しいって言うじゃないですか。
はい。
で、僕も説明するのがめんどくさくて、実はスピーカーさんの何人か。
はい、
もう僕、勝手に僕のメールアドレスでグラバター登録してですね。あの、プラスつけたらメアドいっぱい作れるじゃないですか。
あ、Gmail ですよね。
はい。ほんで、それで登録してるスピーカーさんいますよ。外のスピーカーさん申し訳ないくないですか。だってもうこれサインアップして。
あ、それやってっていうのはさ、すごい嫌だよね。言いたくないですよ、確かに。
だから、もう嫌だなと思って、もう、そうしましたね。だあの、あと、え、メアド、僕、サイトごとに、あの、プラスつけて毎回変えてるんですよ。
あ、メアドですか？
はい、もう、ワードプレスごとに毎回、その、ミアプラスドメイン名みたいな感じで変えてるんですけど、はいはいはい、だから結局、グラバターは全然機能してないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、そういうの反応しないんで、ね、はい。あ、本当グラバター。
ちょっと説明した方がいいグラバターって何？
本当嫌い、あいつ。
この中で。グラバター、グラバター自体が知らない人がいるんじゃない？リス、聞いてる人の中に。
はいはい、
え、いるかな？
どうなんでしょう？
そうですよね。でも結構いるんじゃないですか？
グラバターは、僕じゃあ説明していい？
はい、
どうぞ。合ってるかな？サービスの名前だよね。
はい。
で、要するにメールアドレスと画像？なんだプロフィール写真
ル画像、
アイコン画像みたいなやつを紐付けてくれるやつで、はい、僕だったら例えば僕のメールアドレス、Gmail のやつも入れてあるし、なんか他のやつもあるんですよ。僕のコログのサービスのやつもそこに入れてあるから、こう管理できるんだよね。で、そうすると、便利なポイントはどこかというと、メールアドレスで、別のサービスに登録したとき、例えば、ふみきさんのサービスに登録したときには、僕はアイコン画像をアップロードしなくても、メールアドレスから引いてくれたそのプロフィール写真をピッと採用してくれるんだよね。
そうです。
だから他の人のブログに、ワードプレスのブログに行った時にコメントをする時にメールアドレスを入れるじゃないですか。で、その時にメールアドレスを入れるとアイコンが勝手にピコッと出てくれるっていう、だからグローバルな感じでアバターができるっていうことですよね。
そうですね、
うん、
けどそのためにはグラバターアカウントっていうのを取らないといけないですよね。
そう、登録しないといけない。
うん、
今はもう
ワードプレスお願いしなきゃいけない人に。
うん、そうそう。まあ、それがいけてないよねっていう感じですね。まあ、今だったらね、別に普通にプロフィール画像アップロードする機能とかつけられそうだけどね。
はい。
グラバターは、
なんでないんだろ
う、設定してたらいいねっていうぐらいのオープンにしといて。
いつも思うんですけど、ツイッターとかフェイスブックはそういう機能を提供したらいいのにね。選べたらいいと。グラバターだけじゃなくて。
ああ、ツイッターと繋げたらそっからアイコン取ってくるみたいな。
はい、
はい。確かにね。あるのかな？プロフィール写真だけを管理するサービスってことだよね。
はあ、
うん。でも、連携がめんどくさいですよね。
そうなんですよ。 なんかでもデフォルトで O エンベッド的なああいう API や汎用の API がないのかな。ないのかな。
ツイッター名を入れたら取りに、スクリーン名入れたら取りに行くってのできますよ。
そうですよね。うん、はい。
でも変わりそうだもんね。
はい、やってくれたらいいのにな。
でもね、バレちゃうんでね、ツイッターとか。
そうですね。ろくな、確かに何も考えないで。
こいつだって分かっちゃうんで。
はい、紐付けが怖いかもしれないですけどね。
そうそう。
はい。
Facebook が特にそういうリスクはありますよね。
はい。
はい。じゃあちょっともう一つの議題にも移りましょうか。
エディター終わり。
エディター終わり。まだありますか、なんか。エディターについて一言言わせろ。
まあこれはそう言われるとないかもしれない。あとさっきちょっと使ってて思ったのはさ、何ディブ、なんだっけな、どうなんだっけ。ディブクラスエディターみたいなやつが一個いるだけなんだけどさ。これ、うん、だからフロント側からでも いけちゃうよね、これ。
そう、だからこれフロント、ね、今メインでこの URL で見れてるやつはフロントエンド用だと思うんですよね。実際。ブロック自体
フロントエンドは微妙なんじゃないですか？やんないかも、みたいな。まあ、
ちょっと待って、フロントエンドってなんだっけ？
フロントエンドエンド
じゃなくて、もう本当にユーザーフェイシングなフロントエンド。
はい、あ、そうそうそう。
でも、あれあ、でもこれブロックを追加する機能が消えた。
今あ、でもあれがあるよ。タイニー MC、パーブロックすらインデックス HTML を開くと、
はい。
ちょっと待ってね。
あ、あります？
あるある。ブロックを追加するっていうかね、開業すると、多分、デフォルトは P タグになってるんだけど、その横手にプラスボタンが出るんだよね。
あ、はい。うん、これね、前ね、僕、あれ一瞬だけ、気のせいかな、なんか、あ、違うとこで見たのかな、
あれじゃね、画像だったり、プラスボタンを押すと、はいはい、追加する機能がありましたけど、
はい、
やめたみたいですよ。
あ、そうなんですか。
どうぞ。
すごい動いてるね。
段落を、画像に変えたり、タイニー MC に変えたり、今はそういう感じになってますね。
まあ、本当プロトタイプで、これはもうみんなで、わーわーやるしかないんだと思うんですよね。こう、ボツだって分かってても、突き進むチームも必要なんじゃないですか。途中で、突然すごい良くなる可能性もあるし、分かんないですもんね。
でもすごい労力がかかってますよね、なんか。
はい。
これボツになったら辛いだろうなと思いました、見てて。
はい。あ、でもね、本当こういうのは、はい。あ、大いにありえますよね。もう、うん、でも、うん、大変でしょうね。やっぱ、みんなが突撃しないと、しょうがないんだろうな。うん、はい。
うん、じゃあ次の話題、
まあ。という感じで、次の話題。
はい。
次の話題はですね、プレミアムテーマ。プレミアムテーマね、公式テーマか。
公式レポジトリに掲載されているテーマですね。
はいはい。じゃあちょっと、西川さん、詳しいんで、説明をお願いします。
はい。まあ、難しいな。テーマ、公式レポジトリの説明からしていい？じゃあ。
はい。いいよ。
どうぞ。
うん。wordpress.org/themes ですね。ja.wordpress.org/themes っていうところに行くと、公式テーマがいっぱい、公式レポジトリってところなんですよ。wordpress のテーマが、テーマ置き場みたいな感じかな。で、そこに置いてあるものは全部無料で使えるし、すごい自由な形で使えます。100% GPL で使えると。で、そこにテーマを掲載したい人は、まあ基本的には誰でもできます。誰でもそのアップロードして、こう、申請することができる。僕のテーマ載せてくださいっていうふうに言えるんだけど、その時に、その掲載してもらうためには、そのレビューっていうのをまあ突破しなきゃいけない状態になっていて、で、レビューをしている人たちも、ボランティアだし、レビューのその、項目ですね。この項目は絶対に守られてないといけないですよっていう、項目を作っていく、その議論をしている人たち自体も、ボランティアなんです。で、その人たちの総称がテーマレビューチームっていうもので、例えば make.wordpress.org/themes っていうところに行くと、 議論している様子が見えますと。で、今回その話題に取り上げようって言ってたのは、ゼリフ、ZERIF、ライトっていうですね、まあ、すごい人気のテーマがあったんですよ。無料のテーマで、wordpress.org で、多分人気っていうふうにやると、なんていうんですか、デフォルトテーマ、20何とかみたいなやつの、次とか次の次ぐらいとかにいるんですよ。いたものがあったんですよね。で、これは、すごい人気があって、例えば、日本でも結構使われてると思うんだけど、僕が住んでる小木島の図書館ですね。小木島図書館のウェブサイトとか確かこれか、これのプレミアムバージョンだったんじゃないかなと思うんだけど、そういうものがありましたと。で、ゼリフっていうのは、ま、すごい綺麗なテーマで、トップページをこう、綺麗にカスタマイズできるものだったんですよ。で、まあ、その他にもいろんなことができるんですけど、一部の機能はもうその wordpress.org からダウンロードしてきたり、管理画面の中からインストールしたもので使えたんだけど、有料の部分っていうのがあったんですよ。これがだからフリーミアムモデルですよね。ほとんど無料で使えるんだけど、それ以上やろうとすると、こっからはちょっと買ってくださいみたいな感じになって、買うとそれができるようになる、そういうビジネスをしているところでした。で、今回起こった事件っていうのは、そのゼリフライトっていう公式テーマレポジトリに置いてある方のテーマが、最初は守ってたんだけど、後からこう機能追加をしていったりとかしていくうちに、そのレビューで認められてないことをやっていたと。で、あのレビューのガイドラインとは言わないんだけど、その項目ですね、要件、必須の要件があるんだけど、その要件の中に、要件に違反しているものがあったと。で、まあ、どういうものに違反してるのかっていうのを理解するために、まず、テーマレビューっていうのは、例えば、安全に作りましょうとか、あとはですね、ユーザーのデータを保護しましょうとか、そういうのがあるんですよ。で、ユーザーのデータを保護しましょうっていうのは、どういうことかっていうと、例えばカスタム投稿タイプとか、謎の設定項目を用意して、そこにコンテンツを入れさせるとするじゃないですか。で、そうすると、そのテーマをユーザーが切り替えたときに、そのコンテンツが見えなくなっちゃうんですよね。テーマを切り替えると管理画面からも消えちゃうし、うん、そのカスタム投稿タイプの管理画面なくなっちゃうじゃないですか。とかがあると。で、ゼリフがやってたのは多分、設定、画面に、いろんなフィールドを用意して、そこでトップページのパーツを作れるようにしてたとか、そういうことだと思うんですよ。で、それはやっちゃいけないと。なぜかというと、テーマを切り替えたらそこのコンテンツが消えるから、ユーザーのコンテンツがデータベースにあるだけじゃなくて管理画面から常にアクセスできなきゃいけないのにっていうことなんですよ。で、まあ、その是非、そのテーマのガイド、その LINE の是非もあるんだけど、まあ、基本的にはみんなやってないのに、このゼリフだけがやっていて、それですごい高い位置にいて、まあ、すごい儲かってたと。どんぐらい儲かってたかというと、ワードキャンプヨーロッパに、中央のどこかの国の会社なんですよ。で、そこからウィーンまで、10人ぐらいは人送ってましたからね。で、何人ぐらいなのって言ったら、いや、私はなんか、10人、多分チーム全体で10何人とかだったかな。それで、私はなんかコンテンツマーケティングを担当していますとか、私は追加のプラグインを開発していますとか、なんか、そういうチームになってて、まあ、それはだからすごい、まあ、いいことじゃないですか、儲かってる会社があるっていうのは。だけど、それがこの間、バンされたというか、やめなさい、やめなさいって言って、こうな、全然直さないので、もう、掲載やめますって言って、テーマレビューチームが、その、外したんですよね。で、そうすると、もうほとんどの、なんですか、なんていうんですかね、人が、要するに、ユーザーの獲得の手段のほとんどが、wordpress.org のテーマレポジトリに依存していたので、まあ、売り上げもすごい下がったと。
うん。63% 下がったって書いてあるね。
そうですね。すごいですよね。で、5ヶ月間いなかったと。5ヶ月間、その元に戻れなかった。だから、まあ、その間、なんかユーザーをサポートしたり、なんかいろんなこともあったんだろうけど、っていうことで、ですね。そういうことが起きた。
あ、まあ、完全に消えたのは、これ見てると1ヶ月ぐらいですね、でも。
いや、5ヶ月ですよ。
なんだろうな、これ。うん、ずっとダウンロードはされてるんですよね。不思議ですね、これ。今、画面見てると。で、
途中そういうことか。
完全にゼロになってるんですよ。1ヶ月ぐらいは。
はいはいはいはい。
はい。なんだろうな。これ減ったのは何なんだろう。
ああ、なんだろうね。 もしかしたら、はい、あの検索には出てこないけどアップデートができたとか、はい、そういうことかな。
ああそういうことなんですかね。
わかんないです。ちょっとグラフ見てみないとあれだけど。
はい。うん、あの劇的に突然5分の1ぐらいに減って5ヶ月ぐらい前に、はいはいはい、で1ヶ月ぐらい前にゼロになってます。
うん確かに。
はい。なんだろう。
なんかね、アップデート。
ここあれですね。このゼリフライトだけって言っちゃうとあれですけど、あの実際には3、いくつあるんだこのテーマ。10、12、18、数えられへんもん。なんか20、30近くはある気がしますね。
テーマの数がですか？
はい。で、どれもすごい人気ありますね。人
あ、この会社のってこと？
はい。このアカウント。
はいはいはいはい。
人気があるテーマがすごいいっぱい他にもありますね。
うん。Steam Isle ですね。っていうところだね。
はい。
で、あれですよね。この、その事件を受け、まあ、事件つっていいのか分かんないけど、その事件を受けて、
うんうん、
割とこう、その、WP タバーンの方では、その、当事者の人のインタビューとか、ね、反論みたいなの載ってたりして、
うん、
それは結構僕は面白いなと思ったわけですよ。
難しいですよね。何をもってユーザーのためというかみたいな。
うん。だからあとそのポータビリティってあるじゃないですか。要するにテーマを切り替えても、
はい、
コンテンツがそっくりそのまま残って前見れていたように次も見られるっていう、そのポータビリティっていうものを本当にユーザーは求めているのかっていうのをこのゼリフの人が言ってましたね。
うん。
そのポータビリティよりもそのテーマにしかない新しい機能をユーザーは求めてるんじゃないかっていうことを言っていて、
はいはい、
まあそれは一つの考え方ですよね。
うん、
あとあのショートコードとか
やっぱりだからそこをショートコードを定義しちゃダメ。うん、
そうそうそうそう。
そのさっきのやつで言うとね、うん、そうショートコードがテーマ切り替えたら戻っちゃうから、さプラグインでやってくれっていう、ただの文字列になっちゃうからプラグインでやってくれっていうルールがあります。
で、この、そのゼリフの人がちょっと別のテーマ作者か忘れたけども、その、それに対する反論として、
うん、
いや、プラグインがショートコード追加していいんだったら、
うん、
どうせワードプレス自体ではポータビリティって保たれてないのになんでテーマだけそれが適用されるんだみたいな、疑問を呈してる人はいて、まあそれは確かに、それはそうだなっていうのは。
そうだね。
うん。
どうなんでしょう。まあでも、
まあだからそこでプレゼンテーションと機能のっていうのがさ、
そうですそうです。
やっぱり出てくるんじゃない。見せる ためにやるんですっていうのと、
ビルと要はコントローラーの違いみたいなことなんでしょうけどね。はい。まあただそれアーキテクチャっていうか仕組み的にはあのテーマレビューチームが言うことが。正しいと思うんですけど、仕組み、プログラミングの仕組みとしてはですね、ただ、それをテーマレビューチームに強制される筋合いないっていうレベルでは、まあ、それはわからんでもないなっていう感じはあるとは思うんですけど、難しいですね。
公式レポジトリって何なんだみたいなこととかさ。
あ、そうです、そうです。そういう意味では、確かになとは思います。ただ、やっぱテーマで頑張っちゃうと、こう、なんていうんですかね。テーマってテストしにくいんですよ。だから、あんな、あの、プラグイン級にですね、複雑な、あの、フレームワークとか入れてしまうと、あの、実際、単純にバグっぽいですよね。見てて。もう、すごい、不安ですわ。自分でやるときにもう、すごい嫌ですね。テーマに、のファンクションズ PHP にガーって書くっていうのは、あの、ちゃんと動かない感がすごいあるんで、
うん、
はい。だから、怖いのは怖いんで、そういう意味では、あれです。しかも、レビューアーさんの、だから、負担が大変ですもんね、負荷が。
うん。
はい。登録したい人がね、いや、こうするべきだっていうのは、それは勝手なんですけど、レビューアーさんボランティアなんで、その人たちが、膨大なフレームワーク、昔あったじゃないですか、なんかよくね、使ってる機能はこんだけなのに、
そうそう、
なんか、汎用のね、フレームワーク使ってるから、膨大にコードがあって、みたいな。
まあ、テーマフォレストとか。
管理画面の設定画面作成用の、
なんかテーマフォレストとかにあるやつって、
はい、
なんか売ってんでしょ、ああいうフレームワークが。
多分売ってんでしょ、ね、そうそうそう。
あのコードキャニオンとかに、
はい、
なんかワードプレスのテーマをなんかいい感じにする設定画面を表示するためのテーマ用ライブラリーみたいなの売ってて、それを入れてファンクションズ PHP が読み込むと、なんか設定画面が出て、なんかいろんな項目が、スライダーが追加できたりとか、
はい、
するようになるっていう。で、しかもそのなんかこうフレームワークみたいなのをよく中を見たら、実はあのプラグインを読み込んでるだけだったみたいな、なんか地獄みたいな感じになってるんですよね。
はい。あれね、実際ね、今回あの PHP7 がいろいろ捨てたじゃないですか。
はい。
デプリケイテッドな関数をですね。で、それでね、ちゃんと動いてるかどうかみたいな、なんか数字のデータが欲しいですね。かなり死ぬんじゃないですか、ああいうフレームワーク系は。
そうじゃないですかね。だって、
はい、
あの、ほら、テーマレビュー やると、あの、プラグイン突っ込んだだけのテーマとか結構来るじゃないですか。
はい。
プラグイン突っ込んだっていうのは、その、テーマのサブディレクトリにプラグインが入ってて、うん、あのスライダーとかの、
はいはい、
それをこうファンクションズ PHP が読み込んでるっていう、
はいはいはいはい、
あやめてくれよみたいなのが結構来るじゃないですか。
そうそう、それはもう禁止ですしね、
はい、
やってはいけない、ね、
はい、
はい、
まあでも僕がなんか面白いなと思ったのは、ね、はい、あ、何でしょう。
いやだからユーザーが求めてるのかっていうのはさ、その通りというかっていうのと、あとなんか .org のこのレポジトリが何のためのものなのかっていうのが、まあちょっと楽しいっていうか、そういうのが考えなきゃいけないんだなっていうことなんだよね。で、
あれだよね、マットはちょっと、
うん。
あの、マットはちょっとその、なんだろう、ゼリフ寄りというか、の発言をしていて、
発言、うん。
うん、
ちょっと何て書いてあるかっていうとですね、
はい、
ポータブルタグとかを作ればいいじゃないかみたいな、例えば、うん、ポータブルっていうタグをつけて、あ、要するに、良いアプローチとしてはこういうのがあるんじゃないって言ってて、バッジとかタグみたいなのを用意しておいて、うん、で例えばあのポータブルタグを作ったら、それはテーマを移動しても大丈夫だよっていうことが分かるようにしておいて、でもうユーザーが決めればいいじゃないかみたいな。
僕、これでもね、やっぱりレビューの期間がすごく大きな問題で、単純に、昔のウーテーマスさん、最近見ないですけど、
うん、
あの割り切り感がすごかったじゃないですか。例えば前にこう、このゼリフみたいに、前に3つか4つボンボンボンボンってやったら、ウーテーマスってもう、それは固定なんですよね。もうここにこの文字を入れてくれ。ここに表示するやつはここに入れてくれ、みたいな、
うんうんうん。
はい。で、バリエーションがちょっと変わると、もうそれは違うテーマみたいなですね。
はいはいはい。
うん、で、レビューが短かったら、要はもう、一発でこう、ボンっていうですね、そういうテーマを、アップしやすくなると思うんですよ。これが今みたい
な。だから100個テーマあってもいいことになるわけだもんね。
そうです、そうです、そうです。そこに5ヶ月とか8ヶ月とかだったじゃないですか、ピークの頃は。レビューが。
レビューが終わるのがですね。
そうです、そうです。それがやっぱり諸悪の根源だと思うんですよね。はい。だから何にでも変身できるテーマを、こう、すごい一生懸命作るみたいな。
結構で。
うん、はい。オットーさんが前に実際最近多いのは名前のプレイスホルダー的なテーマっていうんですか、名前を先に抑えるために真っ白なテーマをこうアップしてくる人がいると。
はいはい、はい。
なるほど。
はい。ほんで、それはもうアカウント止めるからね、みたいなことを言ってましてね。絶対やらないでほしいって、そういうことは。う
ん、
は
い。でもさ、ってこと。
はい。全然未完成の状態で申請してね、慣れてる人は、どうせ5ヶ月ぐらいかかるんだから、とか言って。うん、はい。
いや、でもさ、うん。そうだね。早いことはいいことだよね。
そうです、そうです。やっぱりそこを僕は解決すれば、なんか、いろいろまた変わってくる気がしますね。
いや、それで、やっぱだから、まあ、僕の個人的な意見をじゃあ言います。いいのかな？
はい、どうぞ。
まあ、いいか。多分、やっぱセキュリティ関連とかの自動化されたテストを突破したら、 もうデザインがカスであろうと、何な、なんかそのユーザーのなんかコンテンツの話、
うん、
がどうであろうと、まあとりあえず掲載されたらいいんじゃないみたいな
気
が
する。
で、ゴミみたいなものっていうのはどうせ一瞬で消えていくはずなんですよ、その。
はいはい、そうです、そうです、
うん、だからもうそこにはマーケットの原理みたいなものが働くはずだからっていうのがまず一つね。まずその、うん、掲載されるかされないかっていうのは一つで、二つ目はその公式レポジトリをどういう風にしたいかっていうことのデザインは、多分そのランキングとかレビューとか、あとタグとか、あと検索性とか、そういうので作っていくべき、
うん、
なんじゃないかなっていう気がするんだよね。だから例えばまあコーヒーショップとかやったら、コーヒーショップ向けのやつがなんかのルールで出てくると、コーヒーショップタグでいいのかもしれないし、コーヒーショップタグをみんながつけ始めたらどうするんだとかあるから、まあじゃあそこはあのユーザーのレビューに頼るのかとか、あとランキングがどうこうとか、なんかそういうなんかことでコントロールするみたいな風にしないと、ミヤさんがさっき言ってたみたいな、例えばね、なんかちょっと違ったら次のやつこっち使えばできるよみたいなね、テーマ切り替えてくれたらっていうのができないから、いや、そうすればそれもできるし、なんかなんていうのかな、みんなの物置き場になるじゃない、そうすると。
うーん、う
マーケットみたいになる感じがする。で、なんか今のレビューの感じっていうのはなんか、なんだろうな、なんなんだろうね、
あれだね、昔のさ、ヤフーのディレクトリー検索みたいな感じ
だそうかもしれない、そうかも、あの申請してね、
そうそう、
うん、だからそこの無理があるからなのかなと思うけど、
はい、
あと今タグもなんかあんまり
意味ないですね。タグを刷新するのに半年ぐらいかかってたけどね。
はい、
でも使われてない。
ちょっと変わった？なんか飲食店とかいうタグができてるけど。
変わりましたよ。ただそれも議論で決めていくのね。だから、
はい、
僕が言ったみたいなドラスティックな変化っていうのはすごく、で要するに なんだろう、あのレスポンシブっていうタグがいるかいらないかみたいなことをさ、すごい長い時間かけてやるわけ。レスポンシブじゃないサイトとかないんだからいらないだろうみたいな結果になるまでにすごい時間かかるとか、昔のなんかフルイッドとかさ、なんかフィックストとか、なんかまあ消そうっていうのもすごい時間かかったし、タームの使い方もすごいこだわるから、まあそれはそれでいいんだけど、なんか今多分スタックしてしまってるのは、きっとそのもっとドラスティックな、例えばさっきみたいなセキュリティの要件とか悪いことをしてるっていうのをだけをチェックできたら、あとはもう全部パスみたいな。で、ネガティブチェックはその報告ベースにすればいいじゃないかみたいな。なんかレポートボタンを押してこれおかしいよって言ったらそれをレビューするみたいな。
まあ、実際、
うん、もうちょっとこうポリス的な、うん。
レイアウトが崩れるとかは単純に星が一つ星が並ぶでしょうからね。いきなり。
そう。
はい。
うん。だから僕がねテーマレビューチームに入った時に最初に、いやこれはね、教育的な意味もあるんだよみたいな要するにいろいろ教えてあげてよみたいなことを言われるわけですよ。
テーマ作者に。
まあまあそう、なんかここはこういう感想あるんだよとか、ね、だけどそれはまあ牧歌的なね時代だったらよかったのかもしれないけれども、
そうです
もう無理でしょっていうことになっちゃってる。
今本当この 2,3 年でちょっと状況が変わりましたよね。テーマディレクトリー、例えば、うん、テーマ申請すること自体もどうなんでしょうね。今もう本当にちょっと そっちはもう十分だから、マンパワー的には明らかにもうレビューする側が足りないわけで、
うん
うん、はい。ただ、ね、今、はい、テーマレビューチームが取り組んでるレビューがすごい厳しいやつ、あの基準っていうのかな、うん、あの自動レビューがすごい厳しくって、公式テーマも落としちゃうんですよ。
あ、それ宮さんが取り組んでるやつのことでしょ。
いやいや、
宮さんがやってるやつだって。
いや、今大きく3つぐらいプロジェクトあるじゃないですか、自動化のプロジェクトって。僕がやってるやつと、で、あともう一つは、コードスニッファーベースの、
はいはいはい、
あの、静的解析のやり方と、
うん、
で、あともう一つ最近新しいのが出てきてるんですけど、 ほう、その静的解析、まあ基準はですね、その静的解析の同じ基準をやっぱり、僕のやつも、もう一個のやつも、その、一応継承しようとしてるわけですよ。というのは、静的解析のでレビューする内容っていうのは、一応ウルリヒさんとかみんなが話し合ってこれを基準に入れようってやってるんで。だけど、その根本的なその、まあテーマチェックでチェックする内容ですね。昔のテーマチェックプラグイン。あれがですね、もう2017とかをアウトって言っちゃいますね。ダメ。はい、あ。で、これちょっと厳しくすぎるんじゃないのってウルリヒさんに言ったら、いや、それもめっちゃ大きなディスカッションになってるんだけど、全然結論が出そうもないみたいな、はい、あ。そんなことを言ってましたけど。
いやー、俺これでも入れないな、とはいえね。うん、
まあでも、こういうメタ的な作業も、やっぱり結局、これこそ本当ボランティアって、っていうかみんなでワーワーやらないとしょうがないんで、まあやっぱりすごい思うのは、なんかいきなり出てってわーって意見言ってもやっぱりダメだなみたいな、信用がないと、
それはダメだよ、誰だよっていうさ、
はい、信用がないと話にならないわけで、だから、うん、まあちょくちょく顔出してちょっとアピールしていくというか、みんなでそういう声をやるしかないんでしょうけど、難しいですよね。でもコントリビューターデーでやる気になってきてる人が、ハードルで嫌になっちゃって逃げてる人も大勢いるわけですもんね。
うん。
はい。テーマレビューは本当そうですね。結構ね、みんな熱心にやってくれてますもんね、みんなさん。
あとやっぱり、レビューするっていう人と、チームをリードするっていう人が別に同じである必要はないんだよね、本当は。
はいはいはい。
まあ、レビューしたことない人がやるのはどうかと思うけど、
はい、
でも、そのリーダーシップを取るとか、会議を進行させるとか、なんか、ドキュメントをちゃんと作ったりとか、なんか、交通整理をする人っていうのは別に、激しくレビューをしてる人じゃないとダメっていうことじゃないはずだと思うけどね。
うん、意外とね、そう、ワードプレスってあんなにたくさんのチームがあって、もうプロジェクトも無数にあるじゃないですか。でもアクティブに動いてる人って 2,30 人ですよね、トータルで。
まあそんな感じしますね。
はい、あ、2,30人はいないですよね。20人ぐらいですか。
チームによっては結構いますよ。テーマレビューチームも結構いる。うん。
どこにもいる人がいますでしょう。ネットウェブさんとか、なんとかデザインさんとか、どこにでもいる。ジョンさんもどこにでもいるけど、はい、あ。
そう、目立つ人はそうだけど、はあ、ちゃんと自分の領分っていうか、ここを自分はやろうと思ってやってる人がすごいいっぱいいると思う。はいはいはい、それこそ、それで言うと、ミヤさんカウントされなくなりますよ。
そうなんですよ。
でしょ？それじゃなきゃいけないわけないじゃないですか。
はいはい、
いや、そんな活躍の仕方をするって、あれ異常だと思うんで、僕は。
あ、いや、なんで、
ちゃう
ですよ。すごい、大変だなっていうか、偏っちゃってるんで、もっとやっぱりなんか、ワンポイントななんか入り方で、入りやすくしてほしい、したいですよね。入りやすい空気があるといいなとはすごい。
うん。
はい。
中に入ってて城を気づいてからじゃないと動けないみたいなね。なんかもうちょっとこの、なんか、アウト、なんていうの？こう、スッと入って、その時ちょこっとやってパッといなくなれるみたいなね。
ああ、そうです、そうです、うん。そういう仕組みはなんかあったらいいですよね。
はい、本当はね、トピックベースぐらいで関われるといいんですけどね。今は結構、うん、レギュラー
で。テーマレビューチームでもプロジェクトっていうのをやってて、それはできるんじゃないのかなと思うけど、
うん、
それを目指してるんですよ。例えば、FAQ ページ作ろうみたいな。そこだけやればいいよみたいな。
うん。
うん。
ドキュメンテーションもそうですね、割と一個ずつ、みんなでこのページやるぞとか言って、わーってやってる感がありますよね。タスクが、具体的なタスクが立ち上がるっていうか。あれでもテーマレビューの自動化のミーティングって、そういえば最近、かなり途切れがちで。
そうですね。
はい。
っていうかね、多分それはコードフェースが進んでないんじゃなくて、多分、やっぱりなんか リーダーシップの問題っていうか、僕は言うのもあれだけど、うん、参加できないんだよね。例えば、 例えば皆さんがやってるって言ったって、
はいはいはい、
これどうせダメって言われるんでしょっていう、
そうなんですよ、
ね、気持ちになってるのでできないとか、別に何の、意思決定もされないみたいなことだと止まるじゃないですか、どうしても。
もうね、そこはね、
ってことなんじゃないかな。
最近やっとね、もうボツでもいいやみたいな、やっと分かってきたかも。諦め感、ある意味こうちょっととりあえずやってみて、あ、空振りした場合いいやみたいな、なんか、うん、WPCLI とかはもう気楽にどうせボツになるんだろうなと思いながら、ちょっとこう波風を立てる的な意味で、なんていうんですか、プルリクを送って、でもこういう問題があるんだよねみたいな、ほんで自分で閉じるみたいな、はい、
はいはいはい、
でもそういうのはちょっと、はい、必要かなとは思いますね。はい。はい。
うん。
いやー、テーマレビューはそうだろうな。人力でやってる場合かっていうのはあるよね。
でも難しいですね。ずっと手動でやってる人たちがいて。
うん、だからね、例えば人力レビューしてください、チェックボックスかなんか入れるとけばいいんじゃないの？なんかそれで、はい、フラグを一個立ててあげればいいんじゃないかなって気が
する。まあ、なんか、オーソライズドテーマみたいなことだよね。
そうそう、だから人間のやつも突破しましたみたいな。
公認
テーマ。人間のやつの方がいいってことはないんだけどさ。
はい、うん。僕が今やってるやつがあれからまだ実はちょくちょく触ってて、だいぶ精度が上がって、今通ってるやつをダメって言ったことは今まで見たことないんですよね。
皆さんが言ってるのは何のことですか？
僕が作ってるテーマレビューの自動化のやつあるんですけど、うん、
はい。
それ、すごい、あれをね、要は、トラビス、どうしてもね、仕組みを見せたいじゃないですか。仕組みっていうか、画面からじゃなくて、どうしても仕組みからの話になっちゃうんで、どうしても今、トラビスベースで動くようになっちゃってるんですけど、それは、うん、なんていうんですかね。
はい。それは、皆さん、それは何をするってやつなんですか？
プレゼンテーション力が試されてますよ。
いや、テーマレビューをするやつじゃないですか。テーマレビューを自動的にするやつなんですけど、はい。
まあ、あれですよね、PHP ユニットとか、コードスニッファーとか、
ビハット
とか、そういう、テストの、まあ、振る舞いテストとか、そういうユニットテストとかを全部組み合わせて、それをテーマレビューチームの要件をそのテストに落とし込んであるんですよね。
そうなんですよね。
だからそれを通せば自動でレビューをしたことになるのと同義だということですよね。
はい。でも、ウルリヒさんに見せたら、いや、トラビスやめてって言われちゃって。いや、でもトラビスじゃない方法で見せようと思ったら、めっちゃ GUI 今から作り込まなきゃいけないじゃん。どうしたらいいんだよ、みたいな。うん、どうせボツになる可能性高いよねっていう、そういうこうジレンマを抱えてるんですよね。
なんか前さ、の話したじゃん、なんかなんだっけ。だったら、もうテーマレビューチーム、なんだっけ。バッジを発行するサービスみたいなさ、なんだっけ。このテストはパスしている。
はいはいはいはいはい。
要は、テーマレビューチームの待ってると大変なんだけど、要するに、完璧なテーマになってればパッと通るわけだから、その6ヶ月目が来た時にさ。
はい。
なので、事前に誰かにレビューしてほしいと。
はい。
で、とはいえ大変だから、ロボットがやってくれるやつがあるよ、みたいなさ。
はい。
なんかテーマレビュー AI みたいな名前にしとけば流行るんじゃない？みたいなさ。
そう。
で、
まあ、
ポチッと ZIP ファイルアップロードしたら、まあ、要するに、宮さんのやつだと、静的解析じゃないから、サーバー立ち上がるわけですよね。
はいはいはい。
いろんなバージョンの PHP が、でとかさ、なんかこうなって、で、全部のテストが走って、
はい。
ここのパターンの時、これがダメですよって言われてますよ、みたいなのを出すってことだよね。それ自体がサービスとしてあったら、ま、便利かもね、みたいな。
うん。
プラグインはあるよね。そういうの。セキュリティ解析だけだけど。
ああ、その PHP、そのプロセスの中でやってくれるみたいな。
いや、そのサービスの目的が何なのかよくわかんないんだけど、そのスクリかなんかが、スクリっていうその、アメリカだよね、うん、の有名なセキュリティ会社がスポンサードしていて、そのワードプレスの公式リポジトリに上がっているプラグインを 勝手にスキャンして、
ああ、あるある。
あの、脆弱性がないかどうかを、あるよとかないよって書いてあるっていうページがあって、よくあのね、プラグイン名でググるとね、なんか、
出てくる。
2ページ目ぐらい出てくるんですよ。
はい、出てきます、出てきます、よく。はい。
なるほどね。
まあ、だからあのノリでいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、最初は。
うん。
で、やりましょう。
片っ端から、そうだね。あと、レビューの9に並んでるやつにさ、行くっていうのはあったよね。そういう話。
ああ、その待ってるやつに先やってあげるってことでしょ。
そうそうそうそう。それでその結果だけさ、ペッて貼ってあげるみたいなさ。
それをね、それはね、まあね、一週間ぐらい頑張れば作れるんですけど、一週間頑張るのが辛いですよね。これ、それこそなんか、今まででも多分トータルではすごい何週間か頑張ったんですけど、一週間頑張って、それでなんか、あの、クールとか言って書かれて終わるっていうね。次、クール、次、みたいな。ね、
うん、
あれを想像すると、綺麗な画面を、はい、作り込むところまでもう、やる気がなかなか気持ちがいかないんですよね。はい。あれは辛い。
まあ僕も手伝いますよ、ちょっと。
はい。そう。
やっぱりあそこで言うべきなんじゃないの？あの、コミュニティサミットでさ。
そうですね。コミュニティサミットってどういう風になるんですかね、そういえばね。どうなるんでしょうね。あんなチームに分かれるのかな。どうなるんだろう。完全に分離なんですかね。
2日間ぐらいあるんでしょ。
はい、あ。そうそう。
だからチーム別会議の時とトピック別の会議の時と、なんか横断できる時と全体会みたいな感じになると思いますよ。多分。
やばいな。めっちゃプレッシャー。
15分ぐらいしかないじゃないですか。アピールタイムが。
めっちゃ怖い。
エレベーターピッチですよ。
はい、あ。めっちゃやばいな。なんか、すごい緊張してきましたね。こんなん緊張してくるの初めてですね。すっごい勉強してますよ、今、英語。
いやー、俺も行きたいけどな。ちょっとな、時期に。無理だな。あとなんか。
ヨーロッパって、でも、普通にエミールさんとか、楽しかったじゃないですか、去年、やっぱり。いろんな人がいて、トルコ人チームとか。はいはい、うん、で、トルコ人チームと実際すごいやりとり多いんですよ、僕、なぜか。
はいはいはい。
だから単純に彼らに会いたいですね。はい、うん。普通に。なんか、僕、トルコ語チームが、トルコ語版が明日出るよとか、なんかいちいちアナウンスしてくれますし、なんでか知らないけど。
何それは API の、ね、
そうです、CLI の件で、同じ問題抱えてるんですよ。トルコ語版も日本語版もね。ですから、これまだなのみたいな、まだっていうか無理みたいなやりとりをついこの間しましたね。はい、うん。
まあ、というような感じで。
はい。
で、ちょっと宮内さんがテーマレビューの世界は、
まあ、
変える方向で動いていると。
テーマレビューに限らずですね、なんかね、やっぱりみんな、大勢で騒がないと、こう、無理なものって多くて、なんか、日本人の人も一緒に騒いでくれると、心強いですね。
だから皆さんのそれができてるやつを、毎回のさ、チャットの会議でさ、言いに行くっていうのはありだよね。
あ、でも、なんか一応毎回、その、一応議題には上がってて、ほんで、なんかちょくちょくスターが増えたりとかはしてるんですよね。で、
その時にさ、こう会議に出てって、
はい、
よくわかんないけど、ここをこういう風にしてみたんだよ、みんな見てよ、みたいなことを毎週ただ
言う。そうですね、はい。
ただ、それが大事な気がする。
この間、割と不意打ちだったじゃないですか。1ヶ月以上か。ミーティングはなくって、突然今日やるよって言って連絡があって、ミーティングが始まったんですよ。
うん、
で、もう全然やってなかったんで、ごめん、全然何もやってないっす、みたいな。はい。
あ、いきなり振られてましたよね。なんかアップデートあったって。
そうなんですよ。すいません、何もやってない。ごめんね、みたいな。そんな感じです。
いや、だからやっぱそこ強気に行くべきなんじゃない
ですか。そうなんですよ、そう。
急に言われても知らないよと。
はい。
すげえやっててやる気もあるのにさ、みたいなことをすげえ言う人いるじゃん。
ああ、いますね。
うん。で、あとさ、例えば、いや、でもここまではできてるから、 次言ってくればここまでできるんだけどみたいなことを、でも採用するつもりあんのみたいな、
それは分かんないけど、ね、それはちょっとやったりようですね。
結構ね、はい、みんな言いますよね、ちゃんとね。はい。あれ、はい。この間、CLI の方でも、なんか、すごい怒ってる人がいて、はい。なんで返事を一回もくれないんだ、みたいな、なんか、
はいはいはい。
はい。やっぱ、ちゃんと、ちょっとね、そういう違和感は言うべき部分もあるんだろうな。
はい。だから、無視されたら怒るっていうのは結構みんなやってますよね。
そうですよね。うん、はい。
まあ、ある意味でこの、ほら、CLI もある意味でそうじゃないですか。
はいはいはい。
コアに採用されたのも、はい、このままだともう、僕食っていけないからもうやめるよみたいなことを言う、はい、ある意味でこう、ソーシャルリストカットみたいなことをしたから、どういうことどういうことってなって、
そうですね、まあ、
採用されたわけですよね。
はい。そうですね。
アピールはちょっと必要ですよね。
はい。まあ、いや、それなりに実績があるわけで余計ですよね、本当に。
うん確かに、奥ゆかしく分かってくれるのを待ってても。
はいはいはい。それはもう、本当、そうですね。は
い。あれですね。動くやつを作って、期待させて、もうこれ以上できないって、みんなの応援がないとできないって言うと応援してくれるのかもしれないですね。
そう。まあ、だからやっぱり、素直にね、さっさと画面作れっていう話なんでしょうけどね。画面作ろう。作ります、作ります。頑張ろう。
画面っていうか、でもバックエンドも作んなきゃいけないの？じゃあ、それ。立ち上がる何かとか、サーバーとかを自分
でやる
とか。
そうなんです。まあでも、それはね、Docker 使えば割と簡単ですよね。
いやいや、お金はどうすんの？
いや、それは、でも、はい、そうなんですよ。だから、サムさんとかと相談したときは、まあ、なんか、むにゃむにゃむにゃって言われました、
ね。ここでスポンサーを募集したらどうですか？
本当ね、スポン
サーになってくれる方。
いや、でもね、僕のやつはね、唯一ね、JavaScript のエラーとかも拾うんで。
お、
うん。
はい。JavaScript のエラー拾うのと、PHP の、エラーも、ノーティスとかワーニングとか、画面に出てなくても拾うんで。
はいはい。
はい。そういう意味では、西川さんが言ってた基準あるじゃないですか。その、セキュリティはまあ、わかんないですけど、うんうんでも、うん、プログラムとして明らかに動いてないとか、いけてないっていうやつは完全に検出できてると思いますね。それで、それは唯一僕のやつだけじゃないか。
はい、じゃあ、あとは何だろう。政治力がないからそれが入れられないのか、正しくない、方向が正しくないからなのか。
プレゼンテーション能力がないからですね。はい、あ。でも本当それは、僕の去年の後半ぐらいにすごい感じてるテーマですね。僕のプレゼンテーション能力の。
よく言ってますよね、なんかね。
はい、あ。もう全然英語とかじゃないと思いますね。
日本語でも伝わってないですからね、今もね。
そううるさいな。はい、あ。だから、そう、そこをね、すごいちょっと、なんかうまくやる方法いるんだなとはすごい思いますね。はい、
あ。まあ、たず、日本国内でスポンサーを探すのはどうですか？ドッカー代出してくれる人。
そうですね。あ、でもね、ドッカーあるかす？桜インターネットさんのやつ。
はいはい。
あれ無料なんですよ。
はい、そうなんですか？
はい、あ。今無料じゃないですか、桜さんのやつ。
いや、それを、ずっと無料で使わせてくれみたいな。
はい。はい、あと、トラビス、あ、でもトラビスも、ちょっと利用規約見なきゃ。トラビスからガチャガチャログをどっかに吐き出させるっていうのはありかなと思って。まあ、インフラコストはタダにする方法はいくつかあるとは思うんですけどね。はい。ただ、例えばドットオルグがそれを採用するときにトラビスの無料プランを使えるわけがないと思うんですよ。だから。
まあ、増えてきますからね。
はい。
もし採用されたら対象となるテーマの数が。
そうなんですよ。だから、それを、こう、なんていうのかな。今度、これいいじゃんってなった後に、いや、でも実はトラビスでやってて、ゴニョゴニョゴニョっていう話をまたしなきゃいけないから大変だなっていうのがあるのと、はい。まあ、そういうのはあるでしょうね。まあ、何しろ常にプレゼンテーション能力との戦いになりますよね。はい。
あと、でも確かになんかさ、1枚ページのさ、まあ、まあ、本当にプレゼンっていう意味では、
はい。
その、バーンみたいなウェブサイトでも何でもいいけどあって、こう数字をさなんかこうビジュアルで、
そうです、
例えば僕の結果によると、
うん、
検出できるエラーをやると列の長さは 40% の長さになりますとか、
はいはい、
分かんないけど6割は全員落ちてますと、こう直近 直近500個やったら、まあ、なんか400個は、パスしなかったら、ってか、ここの動いてないので、100個だけやればいいんですみたいなこととかをさ、
はい。
をなんか超ビジュアルで綺麗に出せたらね。
そうですね。
なんでそんなことしなきゃいけないのかもよくわかんないけど。
ミカさんになんか提案したいときはメイクにかけって言われたんですけど、それハードル高っとか思って。
メイクにかけっていうのはどこにどうやって？アカウントないじゃんね。
ねえ。うん、そこに行くまでにまたいっぱいあるじゃないですかね。
は
い、
でもジョンに頼めばいいんじゃない？じゃあ。
いや、そうなんですよ。だからね、ジョンさんとか確かにすごい聞いてくれるんで、裏でね、ゴニゴニやって、こうだよ、こうだよ、みたいなのを。だから、特に政治力的な意味では、あの人は、言ったらいいかもしれないですね。はい。うん、
それで、だからこっちもこっちで、その道具に使ってもらうっていうかさ、弾を供給するみたいな感じになるじゃない？
そうですね。うん、はい。ジョンさんとはそうですね。ジョンさんをうまく使うのは一番いいかもしれないですね。はい。
確かに。お願いしたらやって、彼はすごい親切に聞いてくれますからね。
はい、やってくれるでしょうね、実際。うん。
まあじゃあ、という感じで、このテーマに関しては、まあそういったテーマレビュープロセスの問題が顕在化したんじゃないかというような話でしたね。
そうですね。
まあ、僕はもうちょっとなんかお金の話もしたかったんですけど。
でも 2年半前ぐらいからずっと同じこと言ってるけどね、これは。
政治力？あ、テーマレビュー？
テーマレビューのチームは、もう問題はね、そう、
うん。そうですね。まあ難しいですよ。ヘルプハブも開発の方はなかなか進んでないですし、完全に止まっちゃってますしね。なんかオープンソースのなんかあれですよね。その部分ってあんまり当事者の人困ってないじゃないですか。一番活発に関わる人たちが実は困ってないっていう、のありますもんね。はい、うん。そんなドキュメンテーションにコアの人なんか全然困ってないわけで、コアチームの人なんか。アクティブに動く人ほどそこに困ってないからあんまりやらないっていうですね。
まあ、
そうい
う見なくてもわかりますからね。
はい。悪循環ですよね。はい。
なんかよくあれ、ドキュメンテーションって翻訳はそう言うよね。
はい。
翻訳を、ソフトウェアのことをわかっていて翻訳できる人ほど英語読めてるみたいな。
そうです、そうです。
うん、
そうなんですよね。だから翻訳できる時点で英語読めちゃってる。ある意味読めちゃってるっていうのはありますよね。だから逆にあんまり翻訳するモチベーションにならないみたいな。だからどうしてもボランティアチックっていうか、余分な時間を投入する必要がありますよね。追加のね。うん、はい、
あ。まあ、ただやると実は分かってなかったことに気づくとかもあるけどね。まあ、
そうですね。難しいですね。
ふみきさんが言ってたなんかお金の話ってのは何だったんですか？
いや、だからそのゼリフライトが落ちて、例えば、売り上げがめちゃくちゃ減ったとかっていうのが、意外とこう、知名度上げても結局、ドットオルグの公式リポジトリに存在してることがそんなに重要なんだっていうのが、まず驚き。
僕はコマーシャルテーマあるじゃないですか。ワードプレスのテーマの、コマーシャルテーマの、ディレクトリっていうんですかね。
プレミアムテーマですか？
はい。あそこもちょっと頑張ってほしいっていうか、ああいうのももうちょっと、あ、でも結局そうなんだよな。これもなんかジレンマですけど、はい、コマーシャリーサポーテド GPL テーマスっていうページが一応あるんですけど、ここに掲載されることがそれほどあんまりメリットになってないじゃないですか。
うん、多分、はい、このゼリフがやってたようなフリーミアムなのが一番いいんじゃないですか？
はい。で、これね、消えちゃうんですよ、乗っても。一定の、なんか数を超えると、なんかどんどんどんどん消えてしまうんですよね。で、こういうのもなんか、
やっぱりなんかちょっともうちょっとマーケットっぽくなるといいんだろうな。フリーのところも。
うん、まあ、フリーでね。
まあ、要するになんかその、誰かと友達じゃないといけないみたいなのとかさ。
はいはいはい、はい。
何それっていうのがあるじゃない。そこなんて完全にそうだよ。その、コマーシャリーのところなんてさ。俳句送ってこいみたいなところでしょ？
そうですね。そうですそうです。
うん。それとかはなんか、今となっては良くないから、あんまり。
はい。
本当にちゃんとできるならやった方がいいかもしれないけど、なんか、 もう昔のノリじゃダメになっちゃってるんだろうなっていう気はする。
そうですね、
うん、ゼリフも、もしこれアメリカの会社だったらとかでさ、コミュニケーションの量がもっと近くで取れてたら、とか思うけどね。
なんとなく。確か
に。でもやっぱりこれに依存せざるを得ないんだろうね、きっと。ドットオルグのテーマ
リポジ
ティに。やっぱり、そういう意味では、悪名高いテーマ、あれ？
フォレスト？
フォレスト。
うん。
みたいなのが出てきちゃう、出てきちゃうっていうか、あっちからっていうのは、そういう部分で負けてるんでしょうね。
うん、多分、テーマフォレストは、すごい、一番売れてるテーマは、もうめちゃくちゃ奥とか行ってるんで、
そうらしいですもんね。うん、はい。まあ、でも、全然、すごい、気違い級に優れた、綺麗な管理画面で、ウェブサイトも本当にとんでもなく美しくないといけなくて、みたいな、なんか誰か書いてましたけどね。はい。それでも、ほとんどのやつは話題にもならないよ、みたいな。はい。
どういうこと？その、テーマフォレストでは。
はい。要は数がすごい多いんで、すごい
競争。競争大変ですよね。
はい。すごい、誰でも儲かるわけじゃないからね、みたいなのを、実際に儲かってる人が書いてましたね。
前なんか、そのテーマフォレストにドロップダウンメニューがあって、いわゆるよくあるドロップダウンメニュー。
はい。
うん。
それの売り上げが、いくらだっけな ?1 億弱あって、それすごいなと思いましたけどね。
うん、僕のね、トータルハックスがね、1ドルで売られてて。
はい、テーマフォレストですか。
ああ、ほんでね、何がムカついたかってね、堀家のね、トラストフォームが100ドルだったんですよ。
ああ、負けてるじゃないですか。
そうなんですよ。100分の1の価値かよと思って、すごいそれが、堀家のやつ下げろって思いましたね。
いや、いい、頑張って作ったのがいいじゃないですか。
もう、上げなくてもいいから下げろ。くそって思いながら、はい。
まあそういう意味では、なんかちょっと、僕は今回の件は、マーケット規模みたいなのが、分かったのは結構、
はい。
面白かったなっていう、
そうですね。
感じですね。
うん。あんまり、ね、結構でも、ああいう、そういうお金のフリーミアムなモデルの話題が出ることが増えましたよね、言うても。はい、すごくそれで頑張ってる人が増えたっていうんですかね。
なん
てい
う、そうですね、なんかテーマとかプラグインを売って儲かってる人の数がなんか前より目立つ人が増えてきた気がするんですが、どうでしょう。僕が単にそういうのに興味を持ったから見つかっただけなのかどうか分かんないですけど、
海外は明らかに増えてますよね。
やっぱそうですよね、
伸びてると思う。やっぱり市場としてなんかいろんなタイプも出てきてるし、
あれ俺これやっぱあれだな、コマーシャルサポートのこのページってさ、古いやつがどんどん消えてんのかなと思ったら違いますね。なんかやっぱり選んで消すやつを消してるんですね。残すやつを選んでるっていうのかな。
謎の基準で選ばれてるってことですね。
でもワードプレス .org っていうドメインはマットさんのものだから、まあ、彼のウェブページだから好きなようにしていいんだよね、本当はね。
そうですね。うん、
だからまあ、
みんながマットのホームページをボランティアでどんどん良くしている
そうですね。いや、そう、でもね、はい、そうなんですよ。ボランティアとの境界線がありますよね。こっから先はボランティアだから嫌だな、みたいなのは実際、その問題があって、それを解決したいのはあるんですけど、うん、はい、そこから踏み込むと、俺はどこへ向かってるんだ感が突然感じちゃってどうしようかなっていうのはありますよね。
まあでも、スポンサーを探す。まあ、いわゆる、こう、パトロンを探すっていうのも、19世紀の芸術家はそれがテーマでしたからね。
そうですね。
パトロンを見つける。
やることをきちんとやると。
そうそうそう。
実現するためには。
実現するためには。
能力がないといけないんだと。
そうそうそう。だからちゃんと社交界も行かないとダメですよ。どこにあるか知らないけど。
そうですね。でもノードでなんかやっぱりテーマ作れるようになると、ノードそうするとまたやっぱりすごい関われる人が逆に増える気はしますけどね。なんかやっぱりそうなってくんだろうな。はい。
ああ、外の人を増やすにはっていうの
は
ありますよね。
はいはいはい
はい、
そう、もう全然違うところに新しいエコシステムができるのをすごい期待しちゃうんですけどね。
はい、ノードっていうか HTML だけで作れると僕はすごいいいと思いますよ。
はい。今でもまだやっぱりあれですね、ライオットとかリアクトのタグをそのまま Google 先生インデックスしちゃってますよね、タグをね。
あ、そうですね。まだ出ないですよ、やっぱり。ね。サーバーサイドレンダリングしないと。
はい。できるできるとは言いながら全然できてないですよね。う
ん、できてないんで僕なんかリアクトとかダメだと思うんですけど。
はい。
なんかできてもアンギュラーだけとかっぽくないですか。
ズルじゃないですか、それ。
でもなんか、だってグーグルが作ってんだから。
それこそなんか、また結局ドットログと同じような話になっちゃいますね。ひいきだ、みたいな。なんか顔見知りだったら。
全部やるけど、それしかまだできてないんだっていう言い方をするかもしれないですし、まあ、まだやってないんでわかんないですけど。
JavaScript をレンダリングするんだったら一緒じゃないですかね。でもね、なんでもね、フレームワーク、実際。どうなんでしょうね。遅延とかあるのかな。遅延があるのか。遅延があるから、そっか。ポッて接続切っちゃうのかな。
あとね、ほら、変わったりするじゃないですか。
はいはい、
コンテンツが。
はい。
どの段階を、どうログに取るのかとかが。
そうですね。だからそういうのがある。
あると思うんで。
か、難しいんだろうな。はい。へぇー。
はい。まあ、じゃあ、というか、もう1時間半経つんで。は
い、これ、ちょっと最後に、これ、PHP ユニットの、なんか、ほら、ふみくさんが、キャッピーをシェアしてた。
あ、はいはいはい、あ、今、宮内さんの、ある意味で、こう、先輩格というんですか？
はぁ。
PHP ユニットの作者の、何さんだっけ？
セバスチャン・バーグマンさん？
なんか、ドイツ人っぽい名前の人ですよね。
ああ。
セバスチャン。で、あの人が、今、パトロンというか、シーンを、募集してるんで。
ああ、クラウドファンディングで。
クラウドファンディングで。
これ今何人だと思います？
見てみましょう。
いやー、ショックですね。へえーと思って。あ、この人もだから案外プレゼンテーション能力がないのかな。
なんかなさそうじゃないですか。なんか写真とかがなんかあんまいけてないじゃないですか。上の像のやつとか。
そうですね。これたったの24人で月額100ドルですよ。109ドル。
ね。
ああ、だって。
あんなに有名なソフトを作っていても。
そうですよ。コードセクションだって、いろんな テストのフレームワークありますけど、結局は全部 PHP ユニットが依存関係に入ってますからね。
うん。
ああ。
すげえな。24人いて、月に100ドルもらえることが決まったってこと、これ。
そう。たったそれだけですよ。はあ、でもこれね、実際月額モデルのサブスクリプションなんですよね。で、正直、ああ、月額かと思って躊躇したんですけど、僕10ドル入れましたよ、でも。僕10ドル毎月払おうと思って。
それすごいね。
はい、あ。でも、本当なんか、これこそ、なんか、ね、ワードプレスとか大きな、なんか、なんか、出してあげてほしいですよね、この人
は、
ね。
ああ、ワードプレスがね、毎月30万渡すからよろしくねって言ったらね。
はいはいはいはい。
それこそ。
うん、はい。実際、あんのかな、そういうのが。ちょっとこういう、この人のバックボーン自体がわかんないですけどね。ワードプレスってね、あれじゃないですか。実際、有名なオープンソースプロジェクト、ちょくちょく、ワードプレスっていうか、オートマティックって、社員として囲い込んでますよね。
そうですね。勝手なとか。いつの間にか、オートマティックの、リポジトリに入ってたりします
ね。中の人になってたりしますもんね、突然。ね、はい。
まあでも、これ、パッケージストによると、まあもともと、ペア化で配ってましたけど、パッケージストではすでに4000万回インストールされてるんで、
あ、
うん、まあ、トラビスとかで回してるのにも入ってるとは思うんで、あれですけど。
このね、パッケージストのカウントの仕方実際わかんなくて、トラビスでね、分回すのはね、カウントが増えないんですよね。なんで
なんだ。あ、そうなんですか。
何基準かよくわかんないんですよね。でもすごい多い。実際の実力より多い気がしますね。はい。僕のなんか、GitHub でアップデートするやつが結構、もう何百だかインストールされてるよってなってて、なんだろう。って思ったり、でもトラビス分回しても数が増えないくってあれっていう感じがあったりみたいな、
うん、まあでも4000万回ダウンロードされるソフトを作っても月に100ドルしかもらえないという、
そうですよね、
厳しいですね。
厳しい。そら、ダニエルさんもわーわーわめくわけですわ。まあまあね、やってるクオリティとかいろいろあるけど、レイヤー層とかいろいろありますけど、みんな同じ時間を投入してるわけですもんね。同じぐらいの情熱と。
まあちょっとあれですね、やっぱ黒い画面で動くやつはちょっと、支援は得づらいですね。
はあ、わかんないですもんね、もうね。全然わかんないですね。お金にする方法がね、やっぱり。
いや、なかなかこれはちょっと今後の課題で、視聴者の皆様なんかいいアイデアがあった、もしくは自分がスポンサーになるよという方がいたら、ぜひ。
プレゼンを手伝うよとかね。
あ、そうそう。
絵を作りますとかさ。
はあ、
そんな感じで、宮内さんの、テーマレビュー自動化の試みがうまくいくように、ご支援をお待ちしております。
僕、VCCW も誰かお金くれないかな。
うん、
海外に行った方がいいんじゃないですか。
そうです
ね。会社
これ出したら、これと同じやつ。
ほんまですね。嫌だ、うん。すごい、絶対こんな、絶対こんな風になる。これ以下ですよね。もう自分だけですよね。手数料自分で払ってるだけみたいな。位置のまんま誰も増えないっていうね。はい。か、はい、そんな感じですか。
はい、ということで、はい、スポンサーお待ちしているようで、はい。じゃあ、今日はこんな感じで。
はい。
はい。また、2週間後ですね。月2回を目標にしてるので、
はい、
お送りできたらと思います。
はい。
はい。じゃあ、皆さん最後になんか一言ありますか？
ないです。
ないですか？
もう喋り尽くしました。
はい。うん、じゃあ、90分の長丁場になりましたが、では皆さん、次回も、楽しみにしてください、ご要望などありましたらぜひタレコミなどお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次回まで、さようなら。
はい。
はい。